ました。ご質問を。
藤尾さんね、はい、あの子供にはあまりしつけしない方がいいとおっしゃってましたよね。現実問題なんですけどね、孫が、よく元気な子で、電車の中でも走り回ったり喋ったりしますよね。でその母親はあのもうひっきりなしに静かにしなさい、やめなさい、小さいよね、迷惑でしょって言うんですね。あまり普段はあの割とおおらかに育ててやるんですけど、その一人迷惑かけるということは口うるさく言うんですね。で私も2言目ぐらいまで黙ってるんですけど、横止めにその母親と私の娘なんですけど、そこまで言ってもまあお互い構えからしゃあないんちゃうもん。なんかあんまりこう肩にはめて育てたくない、迷惑は関係なくて、母親の立場と私の立場とどうなんでしょうか。
ね、
迷惑とその具体的な他人の迷惑っていうの、実は言うても言うてももう2歳ですので走り回るんですけど、
ね、だから神様の作ったね、無限のチャンネルの放送番組ね、その通りに出てくるの、本当はね。だから迷惑をかけ合う番組があるんだよね。言うたらそれを楽しんでる番組だよね。はしゃぎ回る番組やっていいのにね。うん、だからそれ止めようとしてなかなか止まらんのね。無理に止める番組があるんだけど。ね、ほっといても良くなる番組もあるしね。だから自分がどの番組をね本当にね見たいんかっていうね、それさえね決まったら方法は出てくるのね。だからはしゃぎ回らないね、おとなしい番組がいいんかね。でもはしゃぎ回って本当はね、あ、元気ねって言えたらね、いいんですけどね、本当はね。
母親は自分もあんまり子供好きじゃない時に、その子がうるさかったら、めっちゃもううるさい子やなって迷惑やったから、自分は迷惑かけさせたくないっていう
ね。ねえ、だからみんな、ね、自分の考えで決めてしまうもんね。もっと自由な柔軟な心だとね、みんなプラスにプラスに見ていけるのね、本当はね。だから本当は人の問題ね、自分の問題かもしれない。ね。もしその子がね、ね、寝たっきりで動けん状態だったらね、ね、法廷でも動いてほしいと思うでしょ。ね。走れたらものすごい喜ぶのね。とりあえず喜ぶね。だからそのね、何と比較して見てるかだよね。だからこの絵ね、生まれてきてくれただけでも、ああ、無限にありがたいと思えるのが本当はね、正しいね、見方だと思うのね。もしね、生まれてきてくれなかったらね、そうでしょ。何もね、いいとこも一つもね、味わえないでしょ。ね、だから生まれてきてくれたっていうだけで無限に嬉しいよね。で、五体ね、満足でね、普通にね、育ってくれたら、また無限にありがたいよね。手足もなかってね、見たっきりでって言われたらね、それでもね、生まれてきたことはありがたいよ。ね。だからそういうふうに、プラスにプラスにね、思い返せたら、しばしば走り回る方がいいんじゃないね。もし、周りの人がね、迷惑に思ってるかどうかっていうのもね、これも自分のね、朝知恵で見てる考えよね。ね。周りの人はそれを喜んでくれてるかもしれないじゃない。ね、分からないもん ね。だから本当に迷惑かけてるとしてもね、迷惑かけられた人がね、過去世でね、ね、大勢に迷惑かけてね、それを帳消しにしてもらうね、ためにそういうね、迷惑かけられる姿をね、与えてもらって、ね、過去の罪を消してもらってるかもしれないね。だから、プラスに受けた方が自分にとったらいいのよね。だからその、自分だけの問題かもしれないよ、ね、お母さんが子供にね嘘を言うてんのも ね自分の立場から見たら過去世の自分のね姿をね マイナスをちょっと消してもらってるっていうふうに見えるかもしれないね。そうしたらもう喜んでたらいいだけじゃないありがとうございますってね。幸せをね、味わうだけの生き方がいいもんね。プラスにプラスにだから普通このね、運命に現れたこのような形をね、掴んでしまうところがね、間違いのもとなのね。さっきの物質が出てくる話もあったんですけどね、本当はね、絶対入ることのないね、甲羅の瓶にね、大きいものがパッと入るんでしょね、それがまたパッと抜けるんでしょ。でも一瞬一瞬の機会だったら何でもないでしょ。ね、今からこの瓶がパッと物質が出たってね、次にね、入ってる姿がパッと物質が出たって言ったらね、入ってしまうんでしょ。ね、次にまたね、空っぽのがパッと出たって言ったらね、瞬間にこのようにね、空っぽになるんでしょ。だから本当は宇宙の全てが一瞬一瞬の物質が現象だよね。だから一瞬だけを捉えたらいいの、本当はね。今の一瞬をいかに楽しむかっていう、ね、全ての現象をね。今の一瞬だけ楽しむのがいいのね。で、次に一瞬、またね、全く別なんか出てくるの。ね、それ、無理につながんでいいのね。普通、つなぐっていうのは過去をつかんでね、残像と新しいのとつなぎ合わせたわけよね。本当は実際は繋がってないの。今のね、科学でもね、この世全てが波動なんだっていうふうにね、だいぶね、分かってきてるのね。波動って言ったら、塊じゃないのね、本当はね。波の変化でしょ。一瞬一瞬の変化なのね。変化っていうのはね、同じもんじゃないのね。常に変わってるわけよね。だからその現実のね姿に執着してね、ここにこういう形ものがあるっていうのはね、本当は間違いだよね。だからそれが一瞬一瞬の機会っていうふうにね、本当に分かればね、執着せんとね、楽しむだけでいいんですけどね。だからいろんな例えば禅宗でもね、いろんな公案ってあるでしょ。例えばおまんじゅうね、ここに出されてね、これいつ食べるんだって言われるんでしょ。いつ食べます？今食べるって言うんでしょ。その今って言うんでもね、無限億万分の1秒っていうね、この時間の今で食べられるかって考えてみるとね、食べられるんでしょ。ね、だから今食べるって言うけどね、無限億万分の1秒だったら過去ないよ、もうね。ね、過去になったら過去には絶対食べられないよ。ね。で、無限億万分の1秒、未来もね、まだ未来だから来てないから食べられないよね。で、本当にね、無限億万分の1秒で、これ、口に入るかって入らないよ、本当は。ね。そしたら本当はね、ね、一瞬乗り換えないよね。食べてないと姿が今出てるよ。ね。次に食べたというね、結果がね、あったらその食べてる姿がさっと出てくるわけよね。だからそのつながりをね、人の思いで上手につなぎ合わせてるんですよね、連続的にね。でも本当は一瞬一瞬切り離した方がいいのね。また別の話でね、ウサギと亀の追いかけっこで見るよね。ウサギが後から亀を追いかけるのね。亀は必ず前へ進むわけじゃん。例えば1秒かかって前に進んだらするね。でも先も追いかけるのね、1秒かかってさっと振るんでしょ。で次に紙をまた前に出るでしょ。またウサギもちょっと早く近づくわけよね。でも際限なくね、どこまでもね、無限億万分の1秒ね、紙が前に出たらね、本当はね、ウサギもその、ね、時間で追いつこうとするんだけどね、やっぱりちょっとね、ずれがあるのよ、やっぱりね。限りなくゼロに近づいていくとね。だからウサギが紙に追いつけなくなるのね、絶対にね。でも実際はね、ウサギの速いから追い越すのね。追いついて追い越せるのね。 でもそれは断層をつなぎやすいからね。だからこの世の姿もあの世の姿も ね番組として現れている運命の姿全部ね、そういうふうに一瞬しのぎかえになってるね。だから奇跡的なね、手品みたいなことがね、何でもないの本当はね。一瞬にパッとね、つぼみが花開いてね、できるのよね。また消えてもね、いいわけよね、さっとね。つばみの花にね、それじゃ、つばみにね、まだね、ね、それじゃ優しい言葉をかけてね、ばあしねって言うとね、喜んでしまって、ね、言うたら、そのサイクル、時間のサイクルが早くなるんでしょ、喜びの世界っていうのはね。そうすると、さっと落ちてしまうね、もう結果が出てくるというのはね、ことも起こるわけよね。だからその高い、ね、番組の世界の1秒はね、低い番組の世界の何億年かもしれないよね。それであの浦島太郎の話と同じだよね。浦島太郎竜宮城行ってるとね、竜宮城はちょっと次元が高いのね、幸せいっぱいの、ね、高い世界のね。そうするとね、そこでは時間経つのを忘れてるわけでしょ。もうわずかな時間経ったと思ってね、現実に帰ったら何百年経っているような感じなんでしょ。だから素晴らしい世界のね、一瞬が、ね、低い世界のね、高い時間になってるわけよね。だから、あの、椿との対話の時間は最高の高いから、一瞬が現実に戻ったときは、ね、もう終わってたんで。はい。
まあ、一応、まあ、健康で、ね、まあ、食べたいものを、まあ、食べれて、そういう日々のことに感謝して、まあ、自分なり悩みとかあったりはしますけど、まあ、それなりに幸せやなと思って感謝はしているんですけど、やっぱりこう日々いるとちょっとしたあのお金持ちになりたいとかそんなんじゃないですけど、いろんな欲っていうのがいろいろ出てきて、あの満たされているのにそれに満足できないっていうんでしょうか、そういうものをすごく感じて、本当に心からその感謝をできるのかな、してるのかっていうことに、どうしてもその欲っていうものが付きまとってくる、あの本当に多彩なものなんですけど、ただ自分がどういう、どうあれば幸せなのかなとか思ったときに、あのそれがなんかもう分からなくなっていくんですね。だからその何欲を持つっていうのは、結局感謝はしているけれども、心底心からそういう感謝をできてないのかなとか思ったりするんですけど、欲を、欲って、まあ、いい欲はあるとは思うんですけど、こうなりたいとか、うん、でも突き詰めて考えていくと、自分が何を求めてるのかとかいうのがすごく分からなくなってくるんですけど、それは感謝できてないってことになるんですけど。
そうね、だからあの感謝の心と欲の心とはね、正反対ね、両極に分かれるのね。感謝っていうのは神様の心と一つになるのね、心でね。だから神様の心が感謝の心だね。で、欲っていう字は、あの欲にこの欠けるね、谷に欠ける、ね、心と古い時代そうだね。で、谷っていうのは国心っていうね、宇宙の絶対心の意味よね。宇宙絶対心の心が欠けた状態が欲なのね。だから感謝のない状態が欲の心になるのね。だから感謝の心は、ま、神様の全てを受けてるから満ち足りてるのね。今更求める必要ないのよね。必要なもん全部ね、与えられてるからね。ただ感謝で喜びで満足なのね。だから欲の方はそのね、満ち足りた心がないわけよね。ところが、ね、奥の心はね、ね、満ち足りてる状態があるのに知ってるからね、足らないのを補おうとするのね。それで、欲の心って求める方が出ていくのね。ただ、それをどこへ向けるかのね。神様へ向けたらね、 それがスッと満たされるのね。だからその欲の心を出るときは神様を忘れてるよっていうね、言うたら警告みたいなもんやね。だから神様に心を向けなさいよっていうね、感謝しなさいよっていう意味だよね。そしたら求めんでいくわけね。だから食べ物でもね、食べたいもん欲しいもんいっぱい食べて幸せかってそうじゃないのね、本当はね。そんなん小さいよね。食べた時ちょっと満足するだけでしょ、ね、でも本当は必要なものをねいただいて無限の感謝を捧げた方がね、喜びが湧き上がってくるよね。食べ物を、まあ、摂取をして食べるっていうんじゃなしにね、感謝して食べる心はね、食べ物が米一粒一粒がね、自分の命を捧げてね、ね、私の命を使いくださいってね、食べてくださいって言ってるんよ。ね、だからその命を捧げてもらって、ありがとうございますって受けたらね、やっぱりね、何かいいことをしてね、お米が、ね、喜ぶようにしてあげないとあかんね。ね、だからそういう深いところまでね、考えて受けていけばね、うん、ご飯一膳食べるだけでもね、ものすごい無限のね、そういった深い意義があるわけよね。ありがとうございますっていただいて ね、何か大きい役に立つことをさせていただくという気持ちになれるもんね。うん、だから感謝ってそういうふうにね、無限に価値を生み出していくのね。だからまず感謝を先行させた方がいいよね。ね、そういった欲が出なくなる、ね。だからその食欲が悪いんじゃないね、本当はね。感謝していただくのはまだ食欲と言わないね、本当はね。感謝を忘れた時が、まあ食欲ってよくてつくんかもしれないけどね。だから必要なものはね、食べないといけないよね。いただかないとね。はい。
よく方角で、まあ、王の方角行ったらあかんとか、安家の方角行ったらあかんとか、家の家境でも自分のところに水回りトイレとか持って行ったらあかんとかよく聞きますけれども、それは先生はそんなにこだわる必要はないって言われたってお聞きしたんですけれども、それはどうしてというか、なんで、うん、そうなのかなって、やっぱり昔から言い伝えられてきた話ですし、その点教えていただきたいなと。
あのね、だからそういう運命学のね、はい、ある番組っていうのはもうかなり低い番組なの。ね、だから感謝をね、お祈りをちょっと積み重ねただけでね、そういう低い番組を超えてしまうのね。運命学の必要のないね、プラスばっかりの番組にすぐ置き換わってしまうのね。うん、だからね、あその一つのね、運命学っていうね、その番組がかまり込んだらね、その中の法則に支配されるのね。うん。活動だ、地層だとね。みんなそれに影響を受けるのね。うん。でもその一つの番組の中の姿ね。それもね、その番組の中の一定の地域のね、姿なの。ね。だから日本の運命学は外国で通用するのね。ね。そうでしょ。ね。ゴーヤーね、ヒロクやったけどね、活動がどんどん増えたってね。アメリカ人はそんな相手にしないよ。だから一定の地域のね、狭い範囲の、ね、人の思いでご紹介したような感じのね、縛りないね。言うたら人の思いの縛りみたいなもんよ、運命学っていうのね。一つの説を立ててね、その思いで最初影響を受けるわけね。それを信ずる人が出てきたら、その、ね、信ずる人の思いも加わって影響を大きく拡大するわけ。ね、うん、でもそれを否定するね、思いの人がいっぱい出てきたら全部、覆えるのも全部ね。だからその一つのね、番組の中でね、小さい世界の中でもそんなもんなのね。だから感謝に生きる人はね、そういう低い番組をね、はるかに飛び越えて高い番組を見ようとする人だよね。ね。だから感謝し続けたらね、もうそういう運命学はもう相手に近くなるのもね、必要ないのね。全部プラスに変わってしまうから。ね、全体が変わるのプラスにね。だから運命学のない世界に変わってきた、ね、だからね、運命学はもう必要ないとね。
先生に申し上げたことは、ね、ユンクが集合無意識みたいな。 人たちの集合した無意識がその現実を作り出す。
はい、
うん、さっき人間の食べる量は衣装に決まってるっておっしゃったんですけども、もう食欲がすごくて、あのもうお腹いっぱいでも手がこう大きく動いてひたすら食べてるんですけども、もう今までだいぶ食べてきたんですね。気持ち悪くなるぐらい食べてたんですけどなのでやっぱりあの将来やっぱり
ない
ものがあっても食べれない状態とかにもつながっていく可能性はあるということです
ね、これあの一生の特分ね、なぜこの一定の、ね、限度を決めるかっていうね、これ最後のチョコレートの職人さんなんかが ね一生で無駄遣い し続けてしまったらね、大変でしょ、ね、だから一生で使う量をねこれだけで大丈夫っていうのを決めてしまうもんね、やっぱりね。でも全部ないんじゃないよ ね無駄遣いせんようにね してくれるだけだよね。ただそのね量を食べたからってね、食べたからなくなってるかで人によって全部違うのね、うん、むちゃ食いしすぎるのはあまりいいことないけどね、でも必要なだけ食べるのはいいのね。だからその通りなんかようけ食べるよ、ね、力出さんのはね必要ないよね、やっぱりね。それでね、あの仮にそのね一生の分がねなくなったとしてもね、感謝してね人のために尽くし出したらね、そこにプラスアルファどんどん降りていくのに補充がされるからねだからなくなってもね補ってもらう方法はいくらでもあるのね、ね、だから感謝すれば必ずね、うん、絶対何者にも困らないね、ほんでね世のため人のためでね尽くした分はね必ずね何倍にもなって返ってくるから心配ないよ。はい。
ですね、先ほどね、自分の周りで意地悪になったりとか、考えにくい人が出てきた時に、最後の仕上げだと思うようにしちゃって、自分の周りに、また時々こういう場面が出てきて、で、その、何かまあ言われたりとか、逆にあの自分が全然関係ないところでも、例えば何か見立ててるときに、すごくマイナスなことをバーッとまくしちゃってっていうような話を聞いたときに、その瞬間、その場面が終わったらね、あ、消してくれてはるなとか、プラスに思えるんですけど、それを聞いてる瞬間、その一緒にいる1時間とか、その時間っていうのに、ありがとうございますって一生懸命思ったり、あのみんな神様だと思っても、体が震えてきたりとか、すごく息苦しくなってきたりするんです。そういう時っていうのは、自分でどういうふうに対応していたら。
いや別にね、その時はそれでいいよ、ね、意地悪されてね、意地悪仕返しでも構わんよ、仕返しでも別に構わんのね、その後で ねちょっと ね客観的に自分をね帰り見た時にね、ありがとうございますっていう過去に対して言えたらね、お祈りっていうのは過去も現在も未来もね全部プラスに修正するの、ね、で過去のことも簡単にねプラスに変えてくれるし、ね、未来のことも心配事あったらね先に感謝しといたら、ね、必ず変わるの。だから予知っていうのでもね、うん、夢で予知的に感じた人でもね悪い夢見たら、ね、必ず出てくるっていうねこうサイクルの人がいてるわね。でも感謝しだしたらね夢が当たらなくなる予知的な夢もね、うん、だから本当は深い感謝ができたらね何十年先のことでも、ね、変えてしまうしね、何万年先でも変えてしまうの。ね、だからただ感謝にもね、浅い、ね、深いがあるんでね。だからその最高の深い感謝になったらね、地獄のどん底から一瞬に極楽のね、最高の世界曲がってしまう。ね、そのぐらいの力はあるのね。ただそれを本当にね願って必要としてね神様の助けを本当に受けるかどうかでねみんな違うだけのね、だから方法はいくらでも出てくるよだからあの神通力っていうね仏教で力神通って言うでしょ、予知的な、ね、神通力っていうのは大体宿命通の中にはまるのね、過去で全部見通すっていうね、未来も予知できるっていうのね でもね、その神通力もね、どの次元のね、番組を見通すかでしょ。ね。だから低い番組になった人はね、低い番組の予知能力をね、低めず発揮するのね。でも、どの番組の、ね、宿命数が分かりたい？ね、本当は最高表現のね、最高の番組の、ね、宿命数分かるのがいいんでしょ？一番幸せなのね。うん、同じ神通力ね、予知能力に行ってもね、無限のチャンネルのどの番組になってるかっていうのが、ね、大事なよ、ね。だから、まあ、この世的なね、まあ、低い番組だけを見てね、その予知能力を発揮するのもいいけどね、つまらんの本当はね。それよりも感謝をしっかり深めてね、高い番組の予知能力を見る方がいいよね。ね、それはもう無限に無限に幸せいっぱいのね姿がずっと続くの。ね、だからね、人の心を読むんでもそうよね。ね、悪い心を読んだってね、幸せになれんじゃない。あの人こんな悪いこと思っていると分かったって意味ないのね。それは低い番組に自分の、ね、心を合わせてね、低い番組のその人の心を読み取っただけなのね。でも最高の、ね、番組に、ね、鉢を合わせてね、この人の心はね、無限に変えた神様の心だと思う方がいいじゃない。ね、その方がね、読み取るんで幸せよね。だから神通力もピンからキリまであるからね。ね、最高の神通力をね、やっぱりね、発揮する方がいいよね。はい。
まあ、今のお話にちょっと関連するんですけど、あの、まあ、どの次元 の、 あの番組なのかっていうことを、まあ、見極める、まあ、参入学習ですとか、そういう方法についてなんですけどね、あの、私の知り合いでも、あの、将来のこととか、過去でのこととかが、まあ、よくわかると思いまして、でちょっと私が肌で見てて心配になったのが、その人は神様とのコンタクトを取れるっていうことを、まあ、小さい頃からそういう、まあ、家系に生まれてそういうふうに育ってるんですけどね。ただそのそういう霊的なそのことを仕事に、まあ、してるんですけど、その中でもう本人はもうそれをやめたいというふうに思ってもやめさせてもらえなくて、やめようとすればその頭を締め付けられたり体を吹き飛ばされたりするというように、あの非常にまあ自分の中でもジレンマを抱えながらそういう仕事をしている。そしてまたそのまあでもその神様と言われているその声の通り指示通りにすれば、まあ、うまくいくし、そういう仕事としてその運命を当てたり移動するのもそれ もうすごくと的を置いたことをまあ言えて発揮できるらしいですね。でまあそれを肌で見ててそういうその自分の自由意志といいますか、そういったものをまあ、神様がどこまで束縛してそういう方向にまあ持っていくものなのかということも少しちょっと首がかしげたくなる部分もありますし、まあ、あの最初の話に戻るとそういうその、まあ、これからそういう人も多分増えてくるような気がするんですけどね、その私たち自身がそういう番組を提供している人たちを見てこれはどの次元の番組なのかっていうのを、まあ、ある程度こう見極める力っていうのも、まあ、さらに必要になってくると思うんで、その辺の、まあ、見極め方っておかしいですけど、
ね、だからその番組の、ね、見極め方ね、かかってくるね、指導してくる神様の見極め方やね、神様の場合参与はするっていうのね。だからそのどういうね神様がかかってくるかっていうのね、それやっぱり大事よね。ただ自分の心に波長が合わないとかかってこないよ。ね、だから自分の心がね謙虚になってたらね、謙虚な神様がかかってくるね。だから謙虚な神様っていうのはやっぱり一番高い方の神様でね、絶対人の自由を縛らないね。ね、本当に謙虚にね、神様に命がけで座った時にね、必要な私の助けを与えてくるのね。だから無理やり向こうからね、強制的に何かね、なさいとは言ってこないね。だからやっぱり自分がね、心を磨いていかないとは分からなきゃいけないよね。だからその謙虚になることがね、自分の心の進歩ですね。謙虚になればなるほど感謝が深くなって湧いてくるようになるね。だから感謝のね深さに比例してね、番組が高まっていくっていうふうにね見ると大体ね、うん、分かるのね。
今の方ご自分がやめたくないんじゃないですかね。自分の
やっぱりそれね、あのちょっとそういうね、やめたいっていう心もあっても、やめたくない心の方がちょっと強いんだと思うね。それでそのね、言うたら、まあ、いろんな心がいっぱい出てくるね。自己弁解の心とかね、自分をよく見せたい心がいろいろ出てくるでしょ。そうすると、ね、自分が勝手にそう思って知ってるんだっていうのをね、受け入れにくい時もあるのね。そうすると、ね、その神様のせいにするね、いろいろね、まあ実際そういうね、波長なる神様が働きかけてくる時もあるし、ね、そうでない時もあるね。自分が勝手にそういうふうに、ね、思い込んでる場合もあるしね、潜在意識のね、いろんなそのね、思いの働きもあるしっていうね、その場合によっていろいろあるのね。でも結局は本人が定めているの ね、 ね、今のままでいいのよね、それでね。ね、で本当に変えたかったかはあるね。
普段あの、まあその、あながち全くおかしな存在が、そのなんか語りかけてきているということじゃなくても、うん、まあ、神様にもいろいろこの番組のレベルがあるようにという、
そうね、
ということが
段階があるのね。
はい、はい、あの指導されて
そうね、
側にもいろいろレベルがお会いできる、
そうね、
はい、ですみません、波長の合わない神様から何かこう言われた時というのは、自分は間違った方向に行ってしまうところですか。
いや、波長が合わなかったら感じ取れない。
感じ取れない。
それにつながって、あのたくさんこういうあの精神的なあのこととか魂の問題とかに興味を持たれている方で、しかも、まあ、あの一生懸命修行されている人も、まあ、あの多いと思うんですけど、まあ、見てますと大体の人がそういういわゆる悟りを開くに至らずに、終わってしまうことが多い。今のお話で、その中であの松田先生が悟りを得られたということのご自身で振り返られて、どういうところが自分ご自身で、あの、まあ、素質といいますか、あの、あったにこう一生懸命やったからよかったのか、今おっしゃったように謙虚な心をすごく心がけたから、そういった通りに到達されたのかっていう、そのあたりはご自身ではどういうふうにお感じだったでしょうか。
ね、一番今やったら感謝をね、勉強させてもらったことかもしれないね。だからいろんな待遇生活ね、苦労を通してね、もう何でもありがたいっていうね、うん、粘土食べることと比べたらね、どんな食べ物でもね、もう美味しい、ありがたいって食べられるでしょ。だからそういう体験を通じて、やっぱり感謝がね、まずね、起こせるようにしてもらえたっていうね、これ一番大きいと思うんですね。で、次に、あの、ね、あの、何か人のためにするんでもね、人の嫌がる一番辛いことでもね、喜んでね、報い求めんとするのがね、これ神様にこう叶うんだということを小さいで教えられてたのね。だから嫌な仕事をね、率先して喜んでね、無報酬でする習慣がついてたのね。だから普通に思わんかったら何してんのね。どんな汚いことをね、こういう組をね、したって別に何でもない、ゴミ集めしたって何でもないね。どんな仕事をしても苦痛にならなかったのね。それもやっぱり神様からね、そういうふうに指導してもらったおかげだと思うんだけど、喜んでするっていうね、それも報い求めんとすることがいいんだっていうね。小さい時からのそういうね、習慣性がやっぱりかなりプラスになってるね。それと最後にはやっぱり自分の命をね、神様にお返しできたっていうね、命を捧げてお使いくださいって言えたところをね、それでね、ますます謙虚になれたのね。それで神様の大きい助けを受けてね、どんだけ神様を試そうとしたかわからんけどね。試しても守りにね、守ってもらえたっていうね。だからすごいなって自分でも思うね、神様ってね。だから自分の力じゃないみたいね、やっぱりね。もう最初から最後までね、やっぱり、神様がね、守り続けてくれてるっていう感覚でね。これみんな問題だと思うよ、ね。いろんな体験ね、全部生きてくると思うよね。ただ、ちょっと徹底した方がいいみたいね。ね、中途半端だとね、右行ったり左行ったりで、ちょっと迷うところがあるね、だからちょっと徹底すると、すぐにね、気づかせてもらうって分かると思うね。だからその大門でもね、もう何もない状態、一回自分を置いてみるとね、 プチ行くとね、ね、周りから食べ物運んでくれるのね。例えば1ヶ月ね、もう何も食べんとこって決めるのね。本当にね、一口もプチ入らないから言うとね、そんなことないよ。ね、周りからプチ押し込んでくる。誰も。そうや。それはみんなね、ね、誰も押し込んでくれんと思うでしょ。ね、自分でね、食べ物をね、手に入れて食べないとと思うでしょ。本当はそんなことないよね。一回開き直ってみるとよくわかるね。神様のね、生かす力ってすごいね、やっぱりね。必ず食べ物運んでくれるからっていうのに。はい。
自分では、例えば、3つも4つも行かない状態の何か、そういう感情が流れた時に、まあ、もう、それからありがとうございますって思って、神様に連絡するっていうか、もうお任せしたら、本心の自分っていうのは、やっぱり、それに対する正しい答えとか、そういうものを、やっぱり、起こっていて、
そうよね。だから本当の自分は、ね、本心の自分っていうね、神様から全てをね、新たに受け直してる自分でね、その本心の自分がね、本当はこの世でずっと出てこないと嘘なんだけど、ね、本心の自分も謙虚でしょ、ね、表面的な我の心があるとね、ちょっと遠慮してね、控えめだよね。神様がそうだと、そうなんと同じようにね、本心の自分もね、我の自分に対しては謙虚だよね。まあちょっと自由にしてごらんっていう、ね、ある一定期間はね、自由にさせてくれるのね。でも必ず雪のなるようになるからね、その時必ずね、本心の自分へ神様に心を向けてくるのね、その時にね、その心を向けてくれたら、ああよしよしって言うわけでね、その我の心を消してくるのね。それで本心の自分がずっとね、出てきて力振るようになってくるのね。だから本当は本心の自分の自由で自由意志で全部動くんだけど、ね、我の自由をね、一時的に許すのも本心の自分の自由なのね。最後にはね、本心の自分が自分の自由意志でね、ちゃんとね、仕上げていくのね。はい。
今悟りを開いたって聞いたんですけども、その悟りを開いた状態っていうのはどういう状態を、その私は悟りを開いたっていう状態ですね、
を
感じる状態。
うん、ね、うん、悟りも無限の段階あるみたいね。
私ね、まあお釈迦様は悟りを開いたってね、よく言われますけども、そのお釈迦様は悟りを開くっていうのは、その永遠の世界、仏の世界に行った。その仏の、私は仏の子と、お釈迦様が言いましたよね。で、お釈迦様は仏の子じゃなくて、全て仏の子なんです。だから、その仏の元に帰ってきなさい。この世は修行やからということで、この非常に多くあります。で、悟りを開くということは、そこに帰る、何かの方法をいただいたのかなと。
そうね、だから私は最初に二十歳の時にね、自分の心がね、大きく広がったのね。だから肉体感覚、魂の感覚はね、消えてしまってね、大きくなってしまってね。で、その後、神様の感謝がぐんぐん深まったのね。だから悟りっていうのは、神様との自分との差を取ることだよね、本当はね。宇宙絶対心と自分との間をね、差をね、どれだけ取ってしまうかっていうのが悟りの深さなのね。
その方法っていうのは、ないんですよね、そうすると。自分の、感謝の心が仏の心にどこまで近づくかっていうことなんですか。
そうね、だからその神様から何を受けるかですよね。ね、だからその新しいね、神様の姿を受けなかったら神様と離れてるよね。だから過去を掴んでるとね、過去の古いものにしがみついて新しいの受け取るなるね。だからそれがどんどん距離を離してしまうっていうね、状態のね。でも本当はね、本心の自分はもともと神様で一体なのね。あなたに出てきた自分が本当の自分でしょ、ね、だから神様と、ね、全く一つになるよね。ピタッと一つになってるのに、ね、切り離すことは絶対できないよね。だから自分がその本心の自分にね、意識が戻ってしまったら、みんな悟ってるのよくわかるよね。みんな無限に輝いてるっていうのが本当なのね。 今さら悟るんじゃないのね。みんなすでに悟ってるっていうのは本当だよね。ただ木で例えるとね、幹があってね、枝葉があるわけでしょ。ね、ほんで枝葉のね、一番先の葉っぱの一枚ぐらいがまあ肉体人間っていう感覚よね。でも本心の自分はね、木全体なんよ本当はね。神様から全てを受け直す自分っていうのをね、でその木全体からね、一番端の葉っぱ一枚見たときにね葉っぱがパッと離れてしまったら枯れた状態でしょ、ね、で普通は葉っぱっていうのはね、自分の思いでこの勝手に切り離すときがあるよね。そうすると神様は自分とつながってない犯人に遠く離れてるんだってどうしても思ってしまうのね。だからその根の方へね、もってもって戻ればいいだけなのね。それはもう大きくなればいいのね。気持ちを大きく大きくしていくのが一番いいのね。またこの世だけじゃなしにね、いろんな次元の世界、心をぐんぐん広げるのがいいのね。だからそれは結局は感謝をね、大きく深くすることしかないのね。だから感謝の対象を無限に大きくすればいいよ。ね、また深くすればいいのね。感謝を極めたらね、どんどんね、大きいものが感じられてくるってね。そうすると神様をね、より大きくね、感じ取る自分になっていくわけよね。だからね、本当は感謝も悟りもね、ね、一回悟ったからいいんじゃないよね。無限に無限にね、さらに深まっていくもんね。だから今現れたね、神様最高表現でもね、次の瞬間また別な新しい最高表現出てくるでしょ、ね、今受けたから、あ、最高悟り得たって思ってもね、次の瞬間受けなかったらもう最低なの、ね、だから一瞬一瞬の真剣勝負よね、ほんまにね。だからそれもね、一番謙虚な状態で受け直さないとね、本当の最高の受け方ができないからね。だから今最高だと思ったら常にね、一番最低ね、自分を突き落とさないからね、謙虚にね。そしてまたそこから最高のものを新たに受け直してっていうね、その繰り返しによってね、受け方も上手になり ね、それで自分というのが消えて神様だけっていうふうにね、感じ取るようになっていくよね。本当の悟りはもう自分がなくなることだと思う、ね、神様が全てっていうね、神様しかないんだっていうふうにね、
無の状態にな
る。無じゃなくて神様だけを代行する状態よね。だから自分っていうものが、ね、もう一切なくなるのがいいよ ね、
ま、だそうです
ね。自分がなくなったら、ね、もう差がないわけでしょ、ね、今さらその、ね、差を作ることもないのね。だからありがとうございますっていう神様がね、宇宙のね、究極の神様ね。
ありがとうございますっていうのは神様。
神様名前なのね。究極の神なってね、うん。この中に全部あるもんね。ありとあらゆる神様の名前、仏様の名前も全部あるもんね。もう全ての全てが備わってるのね。だからありがとうございますと唱えてるうちにね、究極の神様と一つになっていくからね。全部自分の中にあるっていうね。まあ自分って言ったらおかしいけどね。神様の中に全部あるんだっていうふうにね。神様が全てなんだっていう感覚が。ね、湧いてくるんだろうね。そしたらこの世にいててもね、地獄に降りてても、ね、もう神様だけを感じる、ね、だから地獄にいてるからね、福岡違うよ、ね、地獄にいててもね、ね、地獄を中心に置いてね、無限に輝いた世界を感じるの、ね、全体でその感じるようになるからね。だから地獄も苦痛でなくなってくるね。地獄を拡大しては見ないよね。無限の中1点ぐらいになる、ね、
治療の仕事をこうさせてもらってましてね、あの病気というのはまさにあの我々庶民というか、その低いレベルの人間がですね、持っている非常に超能力じゃないですか。で、まあ、そういうそれぞれの人がそれぞれのレベルにあるわけですけども、あのそのレベルでそのどうでしょうかね、そういう本来の道から逸れた時にですね、あの何か病気を起こしているような思いにかかれるんですね。といいますのが、あの自律神経の疾患、単なる疾患であるというのも触れない、手がしびれる、ものすごい冷えがある、あるいは末期がんの方もおられてますけども、そういう方々が、そういう なぜかありがとうございますということが、あお話聞いてる口先だけでも言えるだけでも相当症状が変わってくる、うん、あるいはそのありがとうございますということを言ってらっしゃるときに、まあ、雰囲気的に深くなっていってらっしゃるなということを感じることがあるわけですね。そういうことになったときにもういろんな症状がもうかなりの距離を肯定してくるわけですね、うん、だまさにこの病気ということは先ほどおっしゃってたその悟りに行くねある一つの方法としてね素晴らしいものじゃないかなというようなことをこう思うわけなんですけどね。なんかこう抽象的なものじゃなくて結構かなり具体的なものとしてなんか出てきているような気がするんですが、まあ、私の方の方面からすればですね、ただ私にしてみてもその自分が治ってやっているということを気づかず思っているときはなぜかとんでもない患者さんが目になりましてね、その時は非常に自分が悩むと。でそれがあまり悩んでる時にあおかしいなということは やっと思い出してきたんですけどもね。でその時ほどやっぱり、そこでふっと何かに気がつくと、まあ言い隠しますと本来の道にまた戻るとなぜか勝手に治ってしまう、治すのより勝手に治ってしまっているというような印象を強く受けるんですけどもね。いかがなものかなと思います。
ね、だからその神様の、ね、番組が無限のチャンネルの番組あるでしょ。でその、ね、形の、ね、姿っていうのも無限健康と無限の病とね、こう両極があるね。その間に無限の段階があるわけね。でまた心の持ち方もそうだよね。マイナスに思う心とねプラスに思う心ってやっぱりね無限の、ね、違いがあるのね。だからその病気をね掴んでね、その病気を治すっていうよりはね、本当はね、番組を変えてるもんね、本当はね。うん、だから病気になってる人もそうだしね、治療する側も同じだよね。だから治療する側がね、病気をね、もう認めない心境になったらね、病人出てこないね。まだ病人がお客さんとして出てくる間はね、まだ世の中にね、病気を相手にする心まだちょっと残ってるはずなんね。だからいい意味で悪い意味でもね。ね、やっぱり病人を治したいって愛の心があるかもしれないしね。ね、またそのマイナスにね、思うね、心が自分の中に残ってるかもしれないしね。うん、だからそれをね、感謝することによって自分自身がね、プラスの番組にどんどん変わっていくよね。そうするとね、病気がね、瞬間でもさっと治ったりね。うん、来てすぐ勝手に治ってしまう患者さんが来てしまったりね、で何もしないのに勝手に治ってしまった、来る前にね、目の前来る前に治ってしまったというと起こるかもしれないよね。いろんなそういう現象はね、やっぱり自分の心にね応じて出てくると思うんですね。
お話よくわか
りますね。私も二十歳ぐらいからね、人のね病気治しのお祈り一生懸命したよね。みんな神様なんだってね、無限健康なんだって完全なんだっていうふうにね一生懸命祈り続けたらね、その時はね病気を相手にしてたらね、やっぱり小さい時にお医者さんになりたいっていうね思い強かったっていうのはね、やっぱり病気をかなり掴んでたんだもん、過去世でね。ね、これで病人を相手にしなければならない運命よね、それね。だからいろんな人から病気を治してって言われるよね。だからその電話されたりね、頼まれたりいろんなことで一生懸命ね、毎日何十人で頼まれたら一生懸命祈り続けてね、やっぱり10年ぐらい病気になるし出たりね。そしてプラスに思うね、お祈りを一生懸命するでしょ。それでは自分の中のそのね、病気っていうのはどんどん消えてしまうね。
私は例えばですね、私の記憶さんのことだったんで、今は紹介者の方しか見ないとそうすると自分のそういう一つの目安としましてね、そういう心のレベルというかが上がってくれば逆に患者さんを見えなくなる、見えなくなるなん
ですね。なるでしょうね。だからもう目の前に病人って現れなくなっていくんですね。もう
自分の目の前に、
ね、今度はもうね病気治しの仕事を消えてしまってね、今度 幸せを与える仕事になってしまうね。ね、職業が変わるんじゃないね、うん、私の前に来れば幸せになりますよという仕事やな。だから実際のね、あのお医者さんってね、そうでしょ、あのね、このお医者さんだったら必ず病気悪くなって死ぬというお医者さんとね、でこのお医者さんは ね患者さん来たらもう診断する前にね良くなって帰ってしまうというね、だとじゃろうね。
その病院行っただけでなんか死ぬのよ。
それやっぱりそのお医者さんにもね、その人の心がね、いろいろなんよね。だからプラスにね、うん、見ていくお医者さんはね、患者さんが、いい患者さんが来てね、早く治る患者さん来るんよね。で、治って喜んでくれる患者さんになるね。だからやっぱり自分のね、見る世界、自分の運命というのをね、やっぱり自分に全責任があってね、自分の自由意志でどうにもなるんだという方がね、本当は正しいんだけどね、それないとね、自分の運命変わらないもんね。人のせいにしてたらね、自分の力発揮できないしね、変えようないね。嫌なお客さんばっかり来たって言うてね、人のせいにしてたらね、いつまで嫌なお客さんが続くかって言うて、で、いいお客さんにね、だってくれなかったら変わらないもんね。でも自分がね、心を変えることによってね、自由にいつでも変えられるんだったらね、瞬間に変えられるよね。だからもう病人はもう絶対見たくないって言うんだったら、みんな無限健康でいっぱいって、みんな無限の幸せいっぱいっていうふうに拝み続けるのがいいかもしれない。
口に出して言葉のようにやっぱり言うのがいいのか、ちょっと、まあ、口に出して言わなくても、あの常に心で、あの時も、ありがとうございます。
うん、それね、もう自由自在でね、口に出すのもいいしね、心だけで、ね、捉えるのもいいし、ね、字に書いてもいいしね、こういうのちょっと見るだけでもいいし、うんね、その人に代わりに捉えさせるのもいいんだよ。そうですね。で、捉えさせた自分のもんよ。だからシール一枚ね、あげたらね、その人を見てくれて唱えてくれるじゃない、みんな自分の祈り。最近ね、病気治してる人来ないね。みんな健康な人ばっかりで。ね、二十歳代の時はね、人が違ったわ。ね、夜中までね、電話してくるんじゃない。今死にそうやりてる。寝る暇がなかったな。ほんまに寝られなかったよ。必死でね、電話してくるよ。う
ん、今でしたら週刊誌なんかに載りましたよね。
ね。
あの、この記事もね、きっと。
治らなかったです
ね。治らなかった。だ
から、大抵治ってるね。
これは、やっぱり、その本人に、その感謝のまま
気持ちいい。いや、それが違う。私だけの問題よね。勝手に治るもんね。
そういう
ふう
な役目やったり
とか、役目っていうより私の心をね、マイナスかプラスに置き換えるね、お祈りのね、練習の、ね、時期だったと思うね、それはね。だから感謝を深める段階よね、それもね。
ああ、
私のね、
面白かったのは、いつも家に行って泊まって、岡山もう20年ぐらい前ですけども、あの母親自宅がいたので、どうあの色々治療でも治らなかったのが、自宅が悪いんですって言ったんですよ。何もされず泊まられて帰られて 翌日電話帰って、会いたくなくなったって何もしてませんけどね、あので言ったら神様ともしごされますねってそんなことありますけどね。
いやだから不思議と直してしまうの全部ね、
うん、別にお祈りも何も
陰でしてない、私だけの問題だからね。私の心がね、病人を掴んでるでしょ、それをお祈りしてね、病気をつかまなくなったらその人健康な姿をね見せてくれるだけなの。先
生が健康な姿は
いつ
も
お金
ご覧になるから相手も健康になられる、
だから自分の世界はね、自分の心が通する世界ですね。
いや、
すみません
、私ただ主人なんですけどね、まあ、5年前の事故して耳鳴りがすごいんですよ。そんなん直しますよね。
いや、私の見える世界では光輝いて無限健康そのものでした。
ありがとうございます。
そんなことないです。でもね、やっぱり自分の世界ね、を自分が見てるんでしょ、ね、で私の世界は今もうね、骨を本当は見てないのもね、無限無限に輝いたね、大きい宇宙を眺めてるんですもん。だから地球もあまりにも小さすぎるのね、この世もあまりにも小さいのね。でも光が少ないこの世でしょ。本当は無限無限に抱えた大きい宇宙をね、一瞬一瞬あなたに受け直してるの、ね、だからこの地球滅んでもね、肉体消えてもね、無関係な私の幸せをね、絶対崩れない幸せな無限の幸せいっぱいというのがね。だからその感謝がね、ぐんぐんね、深めさせてもらえたら、本当の幸せはそこまでいくんだよ。ね、だからこの世でいろんな、ね、奇跡的な体験いっぱいあったってね、私はもうそんなもん、愛心して。